寒くなりましたね。おはようございます。先ほど司会者の姉妹が、紹介くださったように、密かな求めに応えられる主と、題して、御言葉を、共に見てまいりましょう。ずいぶん前に婦人会でお話しした記憶があるんですけども、長地の女性の癒しについて、改めて見てまいりたいと思います。特に年間テーマは主がよくしてくださったことを知ろうというテーマを掲げましたので、この女性に対して主が顧みをし、また解決と救いを与えられた主の心遣い、愛を共に辿っていきましょう。はじめに、購読してもよろしいでしょうか。ルカの福音書の8章の43節から48節です。実は話は21節から、続いていきまして、12歳の娘を、死にかけたというか死んだばかり、それを助けに行く途中に、回り込まれた出来事でした。密かに求めたこの女性の信仰を主は引き上げてくださったことを見てまいりましょう。では8章43節から48節、最後の節はご一緒に購読いたしましょう。ルカの福音書第8章43節から48節。そこに12年の間長地を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。ご一緒に。はい。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。天の父様、今朝この箇所を通して、あなたの愛の救いの技を一つ一つ確かめていき、この同じ方が私たちを救ってくださること、愛して導いてくださることを共に確かめます。どうかお一人お一人にご聖霊の導きがあって、御言葉を理解し、また信頼し、あなたに従って行けますように、イエスお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、二つの癒しの技が並行してなされたということで、そこに注目すべき事柄と思います。大切な用事を 使わせて、に使わされているのに、途中でトラブルがあったということを経験されたことはあるでしょうか。気が気でないことがあると思います。どちらを優先すべきかということで、戸惑うことがあります。一つ目、最初の、出来事は、公の、要請でした。イエス様がお話をしている ところに、街道管理者ヤイロが、ひれ伏して、娘が、今死にました。あるいは死にかけている。そういう状況で、イエス様は要請に応じて彼の家に向かっていた途中のことです。大勢の人たちが従っていきました。イエス様に期待をしていたからです。あるいは何をなさるのか確かめに随行した者たちもいると思います。大勢がもうイエス様に押し寄せてくるという状況でした。しかし、その中に紛れて、イエス様に触れた女性がいました。イエス様は、頬を止めて、誰が私に触ったのですかと、問いかける。そして時間が経ってゆきます。そんな中で彼女は進み出て証しせざるを得なくなってゆきます。そしてイエス様は彼女を責めるのではなく、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心してゆきなさいと彼女を送り出します。イエス様がこの一人の女性をどう導かれたのか、そこにある深い愛と配慮を共に確かめてまいりましょう。第一のことは、密かに衣の房に触る女性を癒されたということです。もう一度43節と44節をお読みいたします。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まったとあります。この章を記したのは医者のルカですから、どんな思いでこれを記したのかなと思います。出血、長血を患って、いた、女性と、紹介されています。長くなくても出血している人は汚れているとされていた。そしてその人に触れたものも汚れるというふうに見なされていた時代、その出血が止まらないことは常に汚れている、だから触ってはいけない、まあ、そういうことを人々が神様に向かうことができるために自ら言わなくてはいけない、まあ、そういうように定まっていました。大勢の人たちが神様のものに出て 元に出て解決をいただいたり祝福をいただいたり喜びまた交わることができていた祝福に、この女性は12年間とありますけど、かなり長い間預かれなくなってしまっていました。その辛さは、じわじわと、彼女を苦しめていたと思います。そしてなんとか治りたいという願いで、努力するのですけれども、それが逆効果になっていたということが、聖書の、中に、記されています。まず参考として、レビ記の15章の25節26節にこの血が止まらないことについて記されているので、読みますので聞いてください。レビ記の15章の25節26節です。女に月の触りの期間ではないのに長い引かずにわたって血の漏出があるか、あるいは月の触りの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。その漏出の間は彼女の寝た床はすべて月の触りの時の床と同じようになる。彼女が座ったものはすべて月の触りの間の汚れのように汚れると。生活している空間、座った場所、そこに他の人が触れると汚れるとあります。汚れは神様の前に出てはいけないものとみなされることです。罪が広がっていく、そのことを象徴的に覚えるためにこの定めがされていました。それは衛生的な部分もあったでしょうけども、伝染病とは違いますので、汚れなければ特に問題はないはずなんですけども、罪の救いを必要なことと覚えるために罪を、人を神様に近づけなくさせてしまう罪が悪影響を周囲に及ぼすことを覚えるために定められた律法ではあるんですけども、その当人にとっては大変辛い状況をもたらしていたのです。しかもそれに輪をかけるように治りたいとする努力が彼女を苦しめました。ルカは同じ同業者の立場で控えめに書いているでしょうか。並行箇所のマルコ伝の5章26節にはこうあります。5章26節ですね。こうありますので読みます。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲もなく、むしろもっと悪くなっていたとあります。治そうと、医者のところに行き、それでもダメで、別の医者のところにと。 それを繰り返しながら治療費がかさみ、しかもこの病はさらにひどくなっていった。こうして財産までも失っていくのでした。まあ、当時は保険、健康保険ありませんでしたので、彼女はせっかく持っていた財産を失っていきます。医療費を払えないと医者にかかることもできません。そんな中でなんとかイエス様に癒していただきたいと思って近づいていくんです。ただ公に汚れているとされている女性が、この大勢が集まってごった返している隊列においてイエス様に触るというのはですね、衣の房にでも触れば癒されるという信仰に導かれてイエス様に触れようとしていくんですけども、彼女は後ろからと近づいてとあります。前から近づくの方が接触しやすいと思うんですけれども、そうすると誰かがわかりますね。で、汚れている女性だということを知っている人が見つけたら、もう大騒ぎになってしまいます。彼女はひそやかに衣の房に触ったとあります。房というのはほつれないように布の端をそれぞれ巻いて留める房で、裾の房と、大体衣服の下の方に房をつけます。子供の房というと、まあ、あちこちあるかもしれませんけれども、まあ、ちょろんと出てるものですよね。もう人によっては手を置いて癒してほしいと願い出ていましたけれども、そこまで公にされるわけもいかないので、もうちょこっとでも触れたらイエス様の癒しの力が自分に及ぶんではないかと信じてそっと触れました。大勢集まっている時に誰かが房に触れたと言って、私たちは見ればわかりますけども、後ろからだと気がつかないと思いますね。体はほとんどそれ、感じないと思います。センサーでもついてれば別ですけども、わからないですね。しかしこの小さなひそやかな信仰の行動を通して彼女は癒されます。もう体が分かったんです。出血が止まったということ、心の中で感謝と喜びにあふれながら彼女はそこを離れようとしたはずです。しかしその瞬間イエス様は立ち止まります。 そして声を上げます。ルカの8章の45節、イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと。もう当時の状況がそのように、記されています。押し合ってる、もう押しくらまんじゅう状態で、ラッシュアワー状態で、みなヤイロのもとに、行ったんです。どんな思いでみんなが押し合いへし合いしてたのかは分かりませんけども、物見湯さんの方たちがもう押し寄せていたという状況で、イエス様はですからあちこちぶつかっていたというか触られていたんです。中には癒してほしいと思っている人もいたかもしれません。そんな状況の中で、彼女は、ある程度もみくちゃになりながら手を出して触れたんでしょう。このことからまず分かることは、イエス様はどんな状況であっても信仰を持って近づく人に恵みを与えるということ。何かもっと大切な、ことをですね、人々がやっていて、人ともに、成しているということが、教会の活動でも、あると思いますし、私の日常生活でもあると思います。忙しそうだから、大変そうだから遠慮しておこうという配慮も働くかもしれません。でも、そんな中でも主を求めて、プライベートかもしれませんけど、自分の切なる願いを持って主に向かうならば、主はその願いに必要に応えてくださるんです。ですから私たちは、もちろんみんなが真剣に取り組んでいることを書き回してはいけないと思いますけれども、密かな思い、密かな行動でいいですから、どんな時にも主に求めましょう。主は恵みを持って応えてくださいます。2番目に覚えたいことは、イエス様は彼女が信仰をはっきりと明かしするように、明かしする幸いへと導かれたことです。先ほど読みましたように、私に触ったのは誰ですかと、この状況で人々、特にペテロがですね、誰が触ったのですと言ったら、大勢いるでしょうと、まだ、何事かわからないで、人々は、どうしてイエス様は言われるのかなって、もう触るなと言って、ちょっと距離を置きなさいと言ったのか、また誰かが 何か意図を持ってイエス様の邪魔をしようとしたのか、この言葉だけだとわからないです。また、この状況で、触った人を特定しようとするのは無理ではないか。そして当時の状況は、命の灯火が消えようとしている人を懇願されて助けに行く 状況ではないか。しかしイエス様は彼女の小さな信仰をキャッチして、この方が幸いに歩めるように導こうとあえて時間を取られたのです。主と関わって恵みをいただくことは一瞬でも大丈夫です。しかし私たちの信仰が正しく取り扱われて、確かなもの、また証のにあるものとなるのは、人知れず一瞬では難しいですね。その人一人だけならいいんですけども、共に主を信じる仲間として加えられていく、また、汚れているという扱いをずっと受けていた彼女が皆に受け入れられ、そして共に主に向かう祝福に預かるためには、はっきりさせる必要がありました。全知全能の神様であるイエス様ですので、名指しで彼女を呼び出すこともできたはずです。しかしイエス様は時間をかけて待ちました。ペテロがそう大勢の人が、あなたを囲んで押し合っていますと、言われた中でイエス様は、なお立ち止まってこう訴えます。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じましたと。イエス様は彼女の信仰によって、ただ、草に触れたことを通して自身から、神様の力が、この人に及んだのをしっかりと感じ取っていたのです。イエス様の癒しの技は、一人でも大勢であっても無意識のうちに垂れ流すようなものではありません。一人一人を覚えて、最善の恵みを、確実な恵みを与えようとしておられます。そしてただ目の前の困難だけでなく、完全な救いを与えようとしておられる、まあ、アフターケアということもなんかちょっと軽くなってしまうかもしれませんけど、一人一人とこのように小さな関わりをして、それで終わるんではなく、永遠の命に導こうと主はこの機会を捉えられたのです。私たちは願い事を告げ、そして祈ります。主はそれを最善に答えてくださいますけれども、その主の最善の中には、今だけの問題を解決するだけでなく、生涯を通して、そして永遠に至るまでの神様の祝福を捉える 機会だと覚えて、私たち一人一人にイエス様は関わってくださるんです。私たちが自然に会い、神様を呼び求める問題を抱えたそのような時に、それで終わって喉元すぎれば暑さを忘れるということではなく、神様はその機会を捉えて永遠までご自身の祝福と愛に導こうとしておられます。私たちはそれに応えることが大切ではないでしょうか。神様は彼女がこの長血によって、受けた失った、受けた痛みや失った祝福を、取り戻そうと呼び止めたのです。隠せないと自覚した、彼女は47節にありますように、隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話したと。それは彼女にとって、辛い、これまでの歩みを、公にすることではありました。しかし、それはキリストの素晴らしさを明かすることでもありました。主は信仰を公にすることを求めておられます。私たちが恵みをいただくのは証をするためです。もちろん問題を解決するために求めるんですけれども、そしてその道は救いに至る道です。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。公に告白することは、その方の信仰を証しし、そして証しした自身が信仰を確かなものとするために大切なことです。先ほどのお証しも感謝でした。私たちは神様から祝福をいただいたら、それを隠さないで証しいたしましょう。主はそれを求めておられます。そして3番目に覚えたいことは、イエス様が彼女の告白を、証しを認めて、平安を持ってこれから歩めるように励まされたことです。すべてを証しした彼女にイエス様は48節のように言われました。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。このあなたの信仰があなたを救ったということを、宣言されたのは福音書の中にも他に何箇所か出てきます、香油を塗った罪深い女性を弁護するした時に、そう言われました。また、異邦人ではありましたが、サマリア人がサラートを癒され、10人のうち1人がイエス様のもとに戻ってきて感謝しました。その時にも、あなたの信仰があなたを救ったのですと主は褒められました。 また大声を上げて呼び求めた目の不自由なバルティマイが癒された時にも、あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様は、彼に平安を与えてくださいました。イエス様は私が救ったのですということをあえておっしゃいません。宣言しなくても明白ですし、自身を誇ることはされないんです。でもイエス様はあなたの信仰があなたを救ったと宣言されます。それは病の癒しだけでなく、永遠の命、罪の許しを与えてくださる救いについてもそうです。もうすべて神様が計画して準備して成し遂げられ、最後まで完成してくださる、もう恵み、すべて恵みなんですけども、でも主はあなたの信仰があなたを救ったと、その信じる信仰が生み出されたのも神様の恵みによってです。信じさせてくださったのも神様の恵みです。ですから私の信仰と言っていいんですけども、主はあなたの信仰と言ってくださいます。主がその信仰を与えて、その信仰をあなたのものとされたんです。それがあなたの救いになると、それほど神様は私たちの信仰を喜び、そして褒めてくださいます。受け止めてくださいます。あなた方は信仰によって、この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。と聖書は恵みによって救いが与えられたことを示し、信仰によって救われたと宣言しています。私たちは信じたことを誇ることはできません。信じさせていただいただけです。しかしその信仰を神様は喜んで祝してくださいます。信仰を公にすることによって、私たちは主の恵みをいただいたことを確信できます。そして信仲の同士、仲間たちとともに励まし合ってその信仰を育み、また完成することができ、また証しすることができ、広めることができます。私たちは小さな信仰に応えてくださる主を感謝し、それを証ししましょう。それが主の喜びとなり、私たちの祝福、そして周りのそれを聞く多くの方々の救いと祝福につながりますから。安心して生きなさいと告げたのがイエス様の最後の言葉です。この人生にはまだまだ苦労があると思います。救いの道が開かれた、神様に近づく道が開かれたということは感謝なことですけども、 大変なことでもあります。今まで経験できなかった世界に入っていくのですから、席を切ったように恵みは来るんですけども、その恵みに対応するというか、恵みによって歩むということは、今まで自分で何とかするしかない、もうがっかりすると、期待することさえもどかしい状況から、期待できるようになるということも大変なことですし、一つ一つ知っていくことも大変なことだし、神様に時間を捧げることも最初は難しいかと思います。でも安心していくことができるんです。主は求めるものを決して見捨てません。耐えられない試練に与える導くことはありません。すべてを最善に導いてくださいます。困難はあるんですけど、信仰生活は安心なんです。どんなに小さな信仰の求めも、主は見逃さずに受け止めて答えてくださること。だから私たちは一つ一つ求めていきましょう。そしてこの小さい信仰の恵みを告白して、さらに揺るがない信仰として成長していけるように主は導いてくださるんです。だからこそいただいた信仰の一つ一つの恵みをはっきりと告白し明かしいたしましょう。主に告白し人々に明かしする、そのことを主が私によくしてくださったことに感謝を持って取り組んでいきましょう。それは私たち自身の祝福であるとともに、私たちの周りにいる家族や巨大姉妹、近隣の方々、出会う方たちに救いや祝福をもたらすことにもなっていきますので、お祈りいたします。天の父様、あなたをあがめます。彼女の小さな勇気が、小さな求めが、安心していきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですという確かな恵みに変えられました。私たちもそのように小さな信仰を持って主を求めて行けますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。